代表質問、9月11日、12日、先駆け、水戸、袴塚高雄、一軒一水道に対する本市の対応方針は、質問、県が目指す一軒一水道と、県域ごとの水道経営の一本化について、本市の対応方針と今後の水道行政に対する考えを伺う。答弁、県が示すシミュレーションをもとに、本市独自の取り組みを加えて検証した結果、本市の給水原価は広域連携を行うよりも低く抑えられることが判明した。また、災害対策の強化やアセットマネジメントの策定等により、施設の耐震化は、県中央広域圏の多市等と比較して非常に進んでおり、水道料金も最も低廉な水準を維持できている。市民負担の増大につながらないことを第一とし、水道の安定供給と健全経営を最優先に熟慮した結果、一県一水道の広域連携に本市は参加せず、今後も単独で水道事業を経営していく決断をした。本市における教育行政の取り組みは、質問、括弧1、教員のICT 活用指導力に差が生じている。解消に向けた取り組みは、括弧2、放課後学級の受託事業者間に格差が見られる。事業者の選定に民間のノウハウを活用できるプロポーザル方式を導入すべきではないか。括弧3、部活動の地域移行に伴い、子どもと外部指導者との人間関係づくりや、家庭への経済的負担等が課題となっている。市の対応は、答弁、括弧1、指導主事による訪問指導や研修、ICT 支援員による事業支援等を進めてきた。また、個別の教員に、支援員を派遣し、一定の操作スキルを身につけられるよう努めている。括弧2、格差が生じないよう運営状況の確認や訪問指導員による助言等を実施している。今年度契約の最終年度となる地区については、プロポーザル方式を導入する。括弧3、有識者を交えた検討協議会を開催し、人材や予算の確保等、諸課題への具体的な対応について、国や県の動向を踏まえて検討する。写真、ICT 教育、写真終わり。その他の質問、名誉市民の選考基準と該当者数は、名誉市民の胸像の設置基準と設置場所の考え方は、海外諸都市との今後の交流のあり方は、市街化調整区域における都市計画税の導入を、偕楽園駅常設化の進捗と第7次総合計画との整合は、清和会安蔵栄、財政状況の分析と今後の財政運営方針は、質問、7月2日の市民会館オープンにより、4大プロジェクトが完了した。今後は人口減少社会における都市間競争を勝ち抜くべく、様々なソフト事業を推進する必要がある。財政運営の根幹となる市税の大幅な増収が見込めない中、 財源の確保は容易でない。括弧1、決算を踏まえた財政状況の分析。括弧2、今後の財政運営方針についてそれぞれ伺う。答弁。括弧1、四大プロジェクトの総事業費のうち市の実質負担額を全体の 28.6% にまで抑制し、令和4年度決算における財政調整基金残高は目標を上回る約58億円となった。一方、実質交際費比率や将来負担比率は他の中核市と比べ高い水準にあり、市債残高を確実に減少させながら、比率の改善に取り組む。括弧2、6年度以降、小学校給食費や保育料第2子の無償化を進める方針であり、財源確保に向け、歳入歳出両面でこれまで以上に徹底した行財政改革を断行する決意である。千葉公園パーク PFI 事業の進捗状況と整備効果の予測は？質問。改選前の議会特別委員会では、千葉公園における本市パーク PFI 事業について、全国に誇れる観光拠点施設が整備されるよう、調査・検討を重ねてきた。7月に県整備の偕楽園別邸が月池隣接地にオープンし、両施設の共存共栄が望まれる。括弧1、本市事業の進捗状況と今後の見通し。括弧2、開業後の整備効果の予測についてそれぞれ伺う。答弁。括弧1、昨年11月に事業者を選定し、1月に基本協定を締結した。物価高騰による資金計画の修正や、テナント出店者等との調整に時間を要しており、開業は令和7年秋以降の見通しである。括弧2、若い世代も楽しめる。様々な施設整備が計画されており、世代を超えた交流とより一層の賑わい創出が期待される。写真、事業者提案のイメージ図、千葉公園、写真終わり。その他の質問、ゲリラ豪雨頻発化に伴う雨水排水対策の強化は、子育て相談窓口のあり方と拡充に向けた考えは、地域おこし協力隊の活動実績と今後の取り組み方針は、内原地区での水田経営体育成加速化事業の展開は、全国学力学習状況調査を踏まえた指導方針は、
公明党水戸市議会、鈴木のり子。誰もが訪れやすい子ども家庭センターの設置を。中、子ども家庭センター。昨年6月の児童福祉法の一部改正に伴い、自治体においては、児童福祉分野と母子保健分野の機能を持ち、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援等を行う機関として、令和6年4月から設置に努めることとされた。中終わり。質問。発達障害のお子さんを持つ方から、市に相談に行ったところ、一体的な窓口がなく大変な思いをしたとの声を聞いた。来年4月に市役所内に設置される子ども家庭センターは、誰もが訪れやすい落ち着いた雰囲気のある相談窓口にすべきと考える。また、 市役所外の施設との連携を強化する体制を構築すべきと考える。見解を伺う。答弁。子ども家庭センターについては、わかりやすく温かみのある、相談しやすい雰囲気づくりに努める。また、個別の事案に応じた適切なサポートができるよう、今後国から示される人員配置など、基準や必要とされる機能を追加整備し、来年度の設置に向けて着実に準備を進める。子ども家庭センターを保管する相談窓口については、市役所外に複数設置しており、緊密な連携と体制の充実を図る。就活サポート事業等による就活の積極的な支援を。質問。単身世帯の高齢者が年々増加する中、家族の有無にかかわらず、誰もが安心して生き、亡くなった後も尊厳が守られる仕組みづくりが行政に求められている。エンディングノートの記入支援や、万一の際に就活情報を関係機関と共有できる生前の登録制度の整備など、就活のサポート事業を推進すべきである。また、他自治体において設置している就活の相談窓口、就活安心センターについても、積極的に設置を進めるべきと考える。見解を伺う。答弁。就活情報の登録制度は、効果的な手法であることから、課題等を整理し、導入に向けて準備を進める。就活安心センターの設置については、運営方法や実施主体等について、引き続き調査研究を行う。今後も相談対応等に取り組み、就活支援体制の強化に努める。写真、エンディングノート、写真終わり。その他の質問、目標交流人口の実現に向けた考え方は、男女平等参画推進基本計画の進捗状況は、市男性職員の育児休業取得の促進策は、子ども誰でも通園制度導入に対する考えは、不登校の児童生徒への支援の推進を、水政会、須田博勝、大工町交番の廃止に伴う地域の治安維持策は、質問、大工町は北関東最大の繁華街である。その一方で、客引き行為等が横行しており、近づきがたいとの声も多い。そうした中で、繁華街の治安維持を象徴する大工町交番が廃止されると聞き、治安の悪化を懸念している。そこで、交番の廃止や移転に向けた状況と、廃止後の治安維持策を伺う。答弁。水戸警察署によると、移転先は検討中であり、現在と同様に警察官の交代勤務で昼夜を問わず警戒に当たるとのことである。市では、現在地建て替えも含め、大工町繁華街から離れることのない場所を移転先に選定し、これまで以上に治安維持を図れるよう強く要請する。防犯カメラ増設等の検討を含め、誰もが安心と安全を感じられるよう、警察署と協議を進める。写真、大工町交番、写真終わり。大工町繁華街周辺における客引き行為の排除を。質問、市民会館の完成により、水戸芸術館、京成百貨店と合わせた集客の格ができ、大工町繁華街周辺への需要が高まっている。しかし、当地域や水戸駅南口では、客引き行為や店へのスカウト行為が横行し、市民の安心感が損なわれている。現在、策定を進める第3次安全な街づくり基本計画において、繁華街等での 客引き行為を排除するよう対策を強化すべきと考えており、認識や今後の考え方を伺う。答弁。客引き行為の撲滅は喫緊の課題と考える。大工町繁華街周辺は客引き行為等が禁止されている地域であり、水戸警察署で同地域への巡回、警ら活動を強化し、迷惑防止条例に基づく指導警告を行っている。市としても、引き続き徹底した取り締まりを警察署に要望する。基本計画においては、環境健全化等の対策を検討し、市民が安心して訪れることのできる大工町繁華街の実現に努める。その他の質問。繁華街の歩道整備と長時間停車の対策を。スポーツ施設等の効率的な行政運営を。スポーツ施設等への新たな管理手法の導入を。立憲水戸、萩谷真一。市民センターの使用申請のオンライン化を。質問。3月の一般質問で、インターネットによる市民センターの予約システムの導入を提案したが、現時点では操作に不慣れな利用者が多いため、当分の間、窓口による受付方法を維持するとの答弁であった。しかし、高齢の利用者を中心に間違った認識であるため、早急に導入すべきとの声が多数寄せられている。また、定期的に活動しているサークルからは、年間予約が取れるよう、年度前に利用団体の調整会議の実施を求める声も根強くある。こうした声を踏まえた上で、改めて見解を伺う。答弁。近年は高齢者もスマートフォンを保有するなど、デジタル化に馴染んできていることから、市民センターの予約システムの早期導入に向けて取り組む。公平性の観点から、従来の月ごとの抽選方式での受付は継続する。地区全体の活性化につながる、仮称、南部図書館の検討を。質問。昨今の図書館は、カフェやショップの併設、託児や居場所の機能、市民との共同など、次世代型の運営が注目されている。仮称、南部図書館は、地区の活性化の切り札となるため、適地の選定や施設の規模、内容を検討する際に、県庁周辺地区の計画的な街づくり、子育て支援施設や市民センターの増改築の必要性など、南部地区全体の施設整備のあり方を踏まえた、全庁的な調査検討が求められる。そこで、庁内検討委員会や有識者等を交えた検討会の実施などが有効と考える。見解を伺う。答弁。地域社会や地域経済と密着した運営が必要と認識している。地域の実情を反映することはもとより、関係課との会議で意見を集約するとともに、有識者会議を設置し、幅広い議論の中で、今任期中に整備に向けた基本構想をまとめる。写真。中央図書館窓口。写真終わり。その他の質問。水戸駅南北歩行者デッキの有効活用を。南部地区に新たな子育て支援施設の整備を。放課後学級の民間委託に伴う課題の解決を。会計年度任用職員の待遇改善、雇用確保を。東海第二原発の再稼働をめぐる現在の情勢は。日本共産党水戸市議団、土田清美。再開発事業とマンション補助への税金投入の見直しを。質問。括弧1。泉町地区では長年にわたり特定企業主導の再開発事業が行われ、 巨額の税金が使われてきた。今までの各事業の検証もないまま、今度は泉町2丁目中央ビルを含む外区において、再開発事業の検討が進められていると聞く。特定企業所有の老朽ビル再生のための再開発事業に対し、これ以上の税金投入は許されない。見解を伺う。括弧2。南町でマンション建設の計画があるが、旧プリンスビルの外壁撤去工事に行政代執行で4500万円もかかった。その債権が回収されない中で、さらに補助金を投入することに市民理解は得られない。開発優先の町づくりと税金の使い方の根本的な見直しを求める。答弁。括弧1。財政状況等の観点から、総合的な検討が必要と認識しており、地元における検討の推移を注視する。括弧2。第7次総合計画骨子素案において、当該地区の整備を位置づけ、可能な範囲で支援を行うこととした。児童生徒の安全を最優先に、通学路の安全対策の徹底を。質問。通学路の点検と安全対策が行われてきたが、今なお危険な通学路が各学区にある。対策工事が可能な場所では早急に進め、物理的に困難な場所等ではスピード制限や注意喚起なども有効である。例えば、時速50キロ制限の内原小学校正門前の道路では、多くの車がそれ以上の速度で通行し、大変危険である。30キロ制限とするなど、児童生徒の安全確保を最優先に考え、速やかに対策すべきだが、どうか。答弁。市通学路安全対策推進会議において、危険箇所の解消に向け、ハードソフト両面での対策を計画的に講じている。時間を要する箇所では、路側帯のカラー化など、必要な対策を可能なものから実施するほか、地域の協力もいただきながら、児童生徒の安全確保を図っている。写真。内原小学校正門前の道路。写真終わり。その他の質問。屋外市民プール再整備と学校プール廃止撤回を。放課後学級の運営見直しと支援員の処遇改善を。市民を守るために東海第二原発再稼働に反対を。福島第一原発の処理水の海洋放出に反対を。市民会館建設費及び将来負担に対する市長責任は。